77.1 Rainbow FM。 さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。
はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹と
メンタルコーチの海野奈美です。
はい、というわけでやってまいりましたなやラジオ、はいはい、今日はですね、5月27日です。
早いです。
早いですね。
終わりです。
はい、5月最後のなやラジオですね。
はい、
なってきたんですけど、なんか最近もう結構暑くなってきてね、
暑いですよね。
ですよね。暑くなってくるとお店で、その売れるというか注文があるね、あのドリンクとかもね、やっぱりちょっと変わってくるんですよ。
あ、そうなんですね。
はい、でやっぱ変わってきて、で、まあ、当然あのホットドリンクはもうほとんど出なくなりますし、
はいはい、
今くらいからね、あのちょっとねスパイスを効かせたねカクテルとかが出始めるんですね。
なるほどなるほど。
はい、はい、で、今お店ではあの、クラフトコーラって言って自家製コーラ、
あ、なんかこの間もなんか、はい、もう何ですか、はい、言っていいんですかね。
あ、言っていいですよ。
どこだっけ、あれ。
あ、はい、未来長崎ココウォークさんでね、
ココウォークさんで売ってましたよね。
はい、出店させていただいて、はい、クラフトコーラね、これもねちょっとスパイスを効かせた種類のやつが、まあね、あの暑い季節ではね結構人気になってくるんですね。
飲ませていただいて美味しかったです。
ありがとうございます。はい、で、まあ、あのお店の方は、まあ、あのカクテルとかも作るんで、ラム酒を加えた、
いいね、
はい、クラフトラムコークなんかもね、
あ、いいな、はい、私ラム好きなんですよね、
はい、美味しいですよね、はい、で、普通のねバーだったらもしかしたらね、こう普通のこうペットボトルの ペットボトルとか缶のコーラとかね、そういったところでやるかもしれないんですけど、
はい、
農家バーではですね、あの農家バーなやではもうあの自家製のクラフトコーラで作るラムコークっていうことで、ね、ちょっと一味違うかなってっていうふうに思います、はい、あのでもね結構あったかくなってきて暑くなってきたんで、ね、まあ、ドリンクももちろんそうですけど、ね、
はい、
これからね、やっぱりねこう暑さ対策ねしっかりやっていきたいところです。
そうですね、
はい、休養が大事ですよ。
そうですね、
頑張りすぎないように。
ナ
ミさん、はい、どうですか、頑張りすぎてないですか。
いや、私ね結構ね、サイト作りにちょっとこう根詰めてっていうか、まあ、年明けからなんです、1月の末から3月ぐらいまで、ね、ずっとパソコンの前で、
はい、
なんか結構時間経っちゃうんですよね、こう振り込んでいると、
はい、
でそれからスクールとか個人セッションもこう入ったりするので、その準備とかやってて、結局自営業っていうのは時間がいくらあっても足りない時ってあるんですよ。暇な時は暇なんですけれども、
はい、
で私先週ですね、もうまるっと1週間、まあ、1日だけちょっと仕事をしないといけなかったんですけれども、全部オフにしてました。全部オフ、
いいですね、
はい、もう、はい、うろついていました、
はい、こう意図的にオフにしないと、あのオンオフの区別曖昧になりますもんね、我々自営。
そうですね、なんかねちょっと場所を変えることによって、ちょっと私出かけてたんですけれども、うん、あの以前お世話になった先輩のちょっとあの戴冠式といいますか、そういったことですとか、あとゴルフも行きましたね、はい、で、
ね、
そう、ちょっとなんかパワースポ巡りとはちょっと言い難いんですけれども、うん、まあ神社に行ったりお寺に行ったりっていうことを、ちょっと本当に毎日毎日歩いて歩いて、すごくこう、なんていうのかな、いつもじゃない、時間を過ごさせていただいたというか。
なるほど、非常ですね、
はい、うん、でそうするとなんかこう体の方はちょっと当然疲れる わけですよね、うん、疲れちゃうんですけど、うん、毎日毎日朝早くから起きてね、歩いてね、なんか次ここ行くよとかね、はい、行ったりしてるんですけれども、何でしょうね、逆に頭の中っていうか気持ちはすっきりと整理されていって、あ、なんかこの時間に感謝だなとか、
あ、
うん、そう、そういう気持ちがこう芽生えてきて、まあ帰ってきたわけですけれども、なんか子供たちとも久々に会ったら、なんかこう可愛くてしょうがないですね。
うん、仕事もりもり頑張れますね。
そうですね、来月からもちょっとね、いろんなスクールが始まっちゃうんで、
はい、はい、はい、まあ、ためのリフレッシュ期間を取れたっていうことですね。
すごく良かったです。本当にね、皆さんよく頑張られるじゃないですか、
はい、
もう本当に仕事ばっかりしてる方が多くって、うん、そういう中でもう無理して取ったんですよ、私ね、
あ、なかなか無理しないと完全オフって作れないですもんね。
そうなんですよ、はい、でもう黙ってこう出かけたわけですけれども、周りの人にはいいなとか、最初ね、出かけにそういうふうに言われるとちょっとなんかこう後ろめたい気持ちになっちゃって
後ろめたくないんですけどね
じゃないんですけれども、ちょっとね、ちょっとっていう感じで、うん、フェードアウトしましたら、うん、すごくそれがよくって、もう本当にこうリフレッシュっていうのではちょっと物足りないぐらい、うん、なんか体の中がね、綺麗になった気分になりましたよ。
あ、でも良かったですね、
う
ん、
はい、ありがとうございます。
はい、まあ、そんな感じでね、我々もね、まあ、どの人もそうなんですけど、まあ、休息大事ですよね、はい、まあね、私も自営業なんでオンオフの区別がね、あんまりはっきりないです、ね、暮らしを、はい、そんな暮らしをしてるんで、ね、うん、意図的にね、こうオフの時間をね作りたいなってね、そんな風に思うんです。
農家バーナヤのナヤラジオ、
まあ、今日のナヤラジオですね、今日のナヤラジオというか先週のナヤラジオ、
うん、
先週のナヤラジオテーマ覚えてますか？
参照、
参照、はい、そうです、う
ん、
はい、
ですね、ちょっと、はい、自信なさげ
で、はい、よかったです、はい、はい、うなぎって言わないかなと思ってですね
言いそうでした、はい、
と思ってちょっと心配したんですけど、はい、はい、覚えていただいてありがとうございます。はい、はい、先週はね、参照をテーマにお送りしたんですけど、はい、はい、ちょっとね、今回ね、お便りが届いて、メッセージが届いてるんですね。
はい、はい、
ありがとうございます、は
い、でありがとうございます。
で、先週ね、放送中に私がね、こう奈美さんの質問にね、はっきり答えられなかったところがあって、で、うん、それを番組のね、放送中にメッセージを送ってくださった方がいらっしゃるんですよ、
はい、
はい、それが前もメッセージくださったんですけど、生鮮うどくさんっていうね、生鮮うどくさんっていうニュースブログをね、を書いている方、はい、成功うどくっていう4文字熟語ありますよね
、はい、
あれの、耕すをこう川、三本線の川にした、はい、そういうニュースブログがあって、まあ、私もね、よく参考にさせていただいてるんですね
、
はい、まあ、結構ね、その幅広いニュースを扱うニュースブログ で、はい、で、まあ、そんな中でも、まあ、農業とか食の安全とか、まあ、私の仕事に関わることも非常に詳しくまとまってるので、で、うん、参考にさせていただいてるんですけど、そこのライターさんからですね、届いたお便りです。で、先週ね、奈美さんの質問にはっきり答えられなかったのがこれ2つあって、その2つともですね詳しい資料を送ってくださったんですよ。
そうなんです、はい、時々そういう質問を飛ばしてしまうので
あるんですよ、
迷惑をかけてるから。
いやいやいや、はい、結構ね、この番組ね、なんて言うんでしょう、いわば仕込みなしでやってる部分があるので、
台本とかないんですよ。
はい、ね、ナミさんにね、あんまり渡してないんで、
なので、
はい、もう、その時に思いついた質問をこう普通にね、こうぶつけてくれるんで、非常にね、そういう意味ではリアルな番組になってると思うんですけど、
はい、
ただその反面パッと答えられないことも結構あってからですね。はい、
私は一般市民代表ということで参加させていただいてますので、はい、よろしくお願いします。
で、まあ、私もね、いろいろね、勉強しないといけないんですけど、やっぱね、こういくつか答えられないこともあったりとか、あと、うん、はっきりと答えられないことを、まあ、やっぱりね、公共の電波でこうですって断言してはちょっと問題なので、 はい、なのでその時は答えられないとかいうことあるんですけど、はい、まあ、先週のねテーマ参照の時もそうだったんですね。で、まあ、質問の一つ目がですね、あの参照ってどこの県でよく作られてるのっていう、こう、まあ、初歩的な質問なんですけど、ちょっとね調べてなかったんで答えられなかったんですよ。この生鮮うどくさんから送られてきた資料によりますと、和歌山、うん、高知のシェアが9割近くということで、
なるほど、
はい、和歌山、高知、はい、が、ここにね手元にグラフがあるんですけど、もう本当にね和歌山県が 58.6%、 高知県が 31.1%、はい、うん、でこれでもう全国の山椒出荷量もほとんど占めてるんです
ね。おお、そうなんですね、はい、あの温暖なエリアですよね、比較的西日本でも。そうですね、うん、
はい、うん、でまあ、このデータがね示すのが、あの和歌山高知っても結構ね柑橘類の栽培が盛んなところで、
はい、そうですね、
はい、で先週の放送でもね冒頭でお話したんですけど、山椒は実はみかんの仲間だったっていうことがね分かったので、なので栽培もしやすいのかなと思います。はい、まあ、はい、まあ、山椒っていうのがもともと日本全国にですねかなり広く分布して自生しちゃうような結構強いものなんですけど、まあ、うん、とは言ってもね、あの自生するのと栽培して出荷するのってまたちょっと話が違うので。
もちろんそうですね、
はい、
うん、
で栽培出荷ってなると、まあ、和歌山高知なんだなっていうのが、まあ、この資料でね送っていただいた資料で分かりました。先生、はい、さんありがとうございます。
ありがとうございました。
はい、もう一つの質問がですね、毒もみっていうね技法ね皆さん覚えてますか。先週 ねご紹介したのがあの宮沢賢治のですね著書の中で、はい、ね、山椒の煮汁を川に流して、うん、で魚がもうなんかそれでこうね、その毒山椒の毒にやられてぷかぷか浮かんできたのを取るっていう毒もみという漁法が紹介されていたという話 をしてからですね、
うん、
俺違法なんじゃないかなみたいな感じで、ね、私、うんうん、ね、そんなお話をしたんですけど、うん、これですね、はい、生鮮うどくさんから送られてきたあの水産資源保護法っていうね、あの、うん、この法律、ね、うん、あの教えてもらったんですけど、はい、バッチリ違法でした。
ちょっとやっぱり倫理上ね、お魚さんをね、はい、毒で浮かせてっていうのはちょっとまあね、誰の耳に入ってもちょっとやばいですよね。
そうですね、
やばいやばい、
はい、はい、そうなんですよ、はい、はい、ね、あの魚釣りはまあいいと思うんですよ。だけどね、うん、この毒もみって言って魚を麻痺したりとかねさせてから、ね、プカプカ浮いてきたのを取るのはダメだよっていうのがこれバッチリね法律に書かれてて、うん、はい、この水産資源保護法第6条、
うん、この毒もみなんですけど、はい、その魚も毒ですけど人間にも毒だってことですか。
この毒もみっていうのは この毒はダメだよとかそういうのじゃなくて、この水産資源保護法第6条には水産動植物を麻痺させまたは死なせる有毒物を使用して水産動植物を、採捕してはならないっていうことなんで、
捕まえてはいけないってこと
ね。そうですね、はい、ね、ということなんで山椒は当然人間にはあの普通に食べる分には毒じゃないじゃないですか、
うんうんうん、
はい、
美味しい、
はいはい、普通に美味しいですし、ね、うん、もう極端に取ったら、ね、具合悪くなっちゃうんでしょうけど、うん、なんですけど、ね、まあそれをね使ってこう、うん、動植物を麻痺させてはいけませんよって、ね、麻痺させて取ってはいけませんよっていうね、うん、はい、っていうのを定めたのがあの水産資源保護法の第6条。
うーん、はい、昔やってたんですねこういうこと。
昔はやってたみたいです。宮沢賢治さんがねそういう風に書いてましたね。はい、昔も違法だったと思います多分。
まあそういう取り締まる法律がまあなかったっていうだけで、
はい、そうですね、
たくさん取りたかったのかなお魚を、
はい、だその宮沢賢治さんもなんかこう違法のようなニュアンスで書いてるので。
ああなるほど、
はい、なのでもしかしたら法律があってもちゃんと守ってなかった人がいたのか、
うん、
はい、っていうのはまあやっぱどの法律でも破るやつはいますからね。ね、その当時の法律がどうだったかはちょっとわからないですけど、はい、うん、でもね、はい、もう今はもうバッチリ違法なんでラジオお聞きの皆さん、あの水産動植物を麻痺させて ね、魚をこうプカプカこう浮かべさせてからですね、それを取ろうかなと思っても、それは違法なんで絶対にしないでくださいね。
いないいないいないそんな人いない。
はい、まあこうやってね、こうね、ナイアラジオやって水産資源保護法のこともね、こう勉強になりましたというご紹介でした。
はい、ありがとうございました。
はい、生鮮おどくさんありがとうございます。はい、このニュースブログも面白いんで、こう皆さんね、あのぜひチェックしてくださいね。はい、っていうことなんですけど、今日のテーマですよ。
あ、忘れていました。はい、そうですね、はい、
はい、今日はですね、あの、うん、最近ね、私バラ園に立て続けに2回行ってきたんですよね。で、長崎県のバラ園といえばですね、うん、あの長崎市のちょっと郊外のところにあるあのアグリの丘っていうところがあるんですね。
あります、あります。ちょっと遠いですよね。はい、遠いっていうか、
そうですね、
うん、
はい、まあ、あの市街地からもちょっと離れてるところなんですけど、まあ、ドライブでね、結構皆さんね、行ったりする方が多い
ですね。
はい、うん、そうなんですよ。で、うん、そこと、あと大村市もですね、あの個人でやってるバラ園があって、で一般の人も見れるようにしてくれてるんですね。
なんか理由あったんですか、バラ園に行くっていう。
あ、そうですね、あのお出かけ情報サイトみたいなのを見てたら、バラ園がね、もう結構出てきたんで、うん、あ、行ってみようかなってことになったんですね。うん、あのさっきのお話もあれですけど、こうやっぱりね、こう意図的にオフを作ろうということですね。
なるほど、同じですね。
はい、同じです。はい、
はい、
で行ってきたんです。はい、うん、なので今日のテーマはですね、バラです。
バラ、
ノーカバーナヤのナヤラジオ。
はい、というわけで今日のテーマバラなんですけど、
はい
はい、このバラ園ですね、アグリの丘はあのバラを3本切ってこう持って帰っていいよっていう風になってるんですね。はい、あの見せてもらうだけじゃなくて、あの自分の家に持って帰れるんですよ。
うん、
はい、で、まあ、いろんなバラがあるので、いろんな色のバラがあるので、ね、こう選んで切って持って帰っていいってありますし、であと大村の方もね、あの個人のお宅なんですけど、
はい、
私が行った時たまたまご主人がいらっしゃって、
うん、
はい、で、まあ、いろいろお話ししてたら、ね、あの 1,2 本こう、ね、切ってから、ね、お土産で持たせてくれたんですよ。
個人でやってらっしゃる。
そうなんですよ、個人でやってる。
多いですね。
はい、があるんですよね。
結構大変ですよ。
もう一人でやってるのかどうなのかわからないですけど、まあ、結構ね、広いところで、はい、でお客さんもね、結構見に来てたんですね。
教えてもらおうかんだ。
あ、
うん、
はい
はい
はい、で、まあ多分大村バラ園で検索したら出てくると思うんですけど、長崎大村市ですね。
うん、
はい、で、はい、そこでもらったバラはですね、うん、あの長く切ってもらったやつは花瓶に刺しましたけど、はい、あの、うん、短いやつはお風呂に浮かべてバラ風呂にしたりしたんですね。
なんだ、ロマンチックなんだから。誰と入ったんですか。
まあ、まあね、あの、まあ、あの、まあ誰でもね、こうバラの、
ちょっとマスター、ちょっと、はい、あの今バイオリズムが崩れました。
バラの香りはね、こう誰でもね、こう皆さんこう好きかなって思うんですけど、まあね、まあ、そんなね、風に楽しんだっていうバラなんですけど、
はいはい、
ね、まあ、今日のね、テーマはそのバラということで、
はい、
毎週恒例のですね、はい、バラは何科の植物でしょうかっていうところから始めたいと思います。
毎回あの罰ゲームのように聞かれますけど、はい、バラは、はい、わかりました。
あ、わかります。
バラはバラ科です。
あ、すごい。
思いつかないの。
これは当てないといけないですよね。
いや、わかんないですよ。だって他にわかんないから。はい。
はい。まあね、この、はい、バラはまあ当然バラ科なんですけど、
はい。
はい、こうバラ、バラ科のね、農産物はね、本当にたくさん登場したんですよ、今まで。
うんうんうんうん、
はい。うん、で、まあいろんなね、あの果物が、バラ科の果物あるんですけど、あの、まあ有名なところで、リンゴとかもそうですね。
そうだったっけ。
はい。リンゴ、あと桃。
桃。
はい、はい、であとさくらんぼ、
さくらんぼ、
はい、でまあ当然さくらもそうなんですけど、で、うん、あとね、いちごもそうですね。
何でしょうね、あの統一性がちょっとよくわかんないんですけど。
わからないですね、あの、うん、幅広いですよね、
うん、
で、
うん、
あとびわもそうですね。
ああ、びわね、
はい、
うん、
で、共通点といったらお花がちょっと似てるんですよ、どれも。
あ、分かった、白いの。
あ、そうですね、はい、イチゴとか、は
い、可愛らしいですよね、
はい、うん、で、バラのお花とイチゴのお花ってそんなに似てるかな、似てないんじゃないっていう。
似てない似てない、はい、それは似てない、
はい、って思いますけど、あの、うん、バラも、あの、原種というか、あの、野バラはイチゴのお花にちょっと似てます。
じゃあもはやそれはバラではないんですけど
、はい、まあ、元はそうでしたからね。品種改良で、あの、綺麗なこうふわっとした花びらに、あの、うん、観賞用にこう品種改良されてますけど、野生のね、うん、普通にこう山とかに生えてるバラは、うん、あんな風にね、綺麗じゃないというか、あんなこうゴージャスじゃないんですよね、
うん、
はいはい、まあ、そういう感じなんで、まあ、お花が似てるかなっていうところです、うんうん、はい、うん、はい、というわけでね、まあ、今日の、ね、テーマバラということなんですけど、はい、このバラの世界はですね、綺麗なだけじゃなくて過酷な戦いもあるんですよね。
なるほどなるほど、
はい、なので
興味深い、
はい、綺麗なエレガントな世界と、あの、過酷なバトルの世界の、今日はですねどちらもご紹介したいと思います。
はい、
番
組の最
後までお付き合いください。というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日のテーマはバラということでね、はい、バラはエレガントなね、イメージあるんじゃないですか。
そうですよ、 ローズのオイルってすごく高いですからね、純粋なあのオイルの抽出ね、なんか、
そうですね、
抽出したものを買おうと思うと高い、
はい、だってあれ大量のバラが必要ですもんね。
そうなんですよ、
はい、うん、ね、でね、うん、まあ、でもね、香りほんといいですもんね。
いいですね、なんか癒されますね。
ですよね。でね、うん、なんかあのバラってね、こうロマンチックですし、あと花言葉ね、これ調べてみたんですけど、うん、これ花言葉ね、調べたらすごいんですよ。バラの花言葉、うん、愛情
なん
ですけど、はい、うん、で、あの、調べたらものすごくたくさん出てきて、
はいはい、
それもそのはずね、バラはですね、あの、色、状態、本数、組み合わせなどによって花言葉は変化するんです
よ。じゃあ本数によって花言葉が変わるってちょっとまずいね、それ。
はい、まあそうですね、まあ、まずくはないんでしょうけど、ね、でもね、もしかしたらこうバラの花言葉はちゃんと調べずにね、こうね、こうプレゼントしてしまったら、意図した花言葉じゃない意味だったっていうこともね、あるかもしれない。
そうですよね、
もう一本追加しようかなとかって、ね、こう追加したら意味が真逆になってしまったとか、うん、そういうことは多分ないかもしれないんですけど、まあ、でも色ではね、結構ありますね。
あ、なるほど、
はい、うん、まあ、ちょっと資料がね、こう膨大だったんで私全部追ってないんですけど、あの、例えばバラね、いろんな色ありますけど、黄色いバラあるじゃないですか。
はい、
はい、はいはい、綺麗ですよね。
はい、綺麗ですよ、
はい、なんですけど、あれはね、あの、別れとかね、そういう花言葉なんですね。はい、
そうなんだ、
はい、
はい、
はい、なのでね、あの、バラをね、送るときはこうちゃんと調べた方がいいかもしれませんね。
怖い、
はい、
うん、
はい、ま、相手が花言葉とかめっちゃ無頓着でかもしれないんで、そういう人はいいかもしれないですけどね、
うん、
はい、ものすごく ね、 こうね、敏感で繊細な人かもしれないんで、
なるほど、
バラを送る人、うん、はい、しっかり調べた方がいいと思いますよ。
本当ですね、
はい、うん、ね、まあ、そんな感じでね、こう非常にエレガントな、ね、バラなんですけど、
はい、
私はですね、あの、うん、農場開拓をね、してるんですけど、
はいはい、
それでね、バラとね、戦ってたんですよ。
バラと戦ってた、山の中で。
はい、あの、そうですね、あの、うん、開拓してると、開拓地に野生の野バラ、
イバラ
がね、うん、本当にものすごくはびこってて、
うん、
で、辺り一面みたいな感じでバラのね、うん、あの、森みたいになってるんですよ、
うんうんうんうん、
で、それをね、あの、回転する刃がついてるの、カリバラ液でこうバシバシ切りながら、
うん、
バッタバッタ切って、で、根元の部分をノコギリで切って、
う
ん、根元の部分、木みたいに強いんですね。で、それを、あの、焼き払ってからですね、
なんかもう本当にほぼあの格好のまま、はい、SNS の格好のままヒーロー戦隊のような戦いですね、
は
い、
そうです、あの、顔を守るためにバイザーカ
シャーンって、ね、そうそうそう、
変身みたいな感じでやってるんですけど、
あれ、それで、ね、その魔の手のビル野原との戦いみたいな感じ
です、ね、そうなんですよ、はい、
すごい、
はい、もうね、あの、バラエレガントなイメージあるでしょ、ね、
はい、
なんですけど、 はい、バラ傷だらけになりながらね、体中細かい傷だらけになりながらバラと戦ってたのね。私がから見るとね、あのバラの花は綺麗なんですけど、あのバラ園でものすごいわさわさ生い茂ってるバラを見ると、敵に取り囲まれたみたいな、
なるほどなるほど、
そんな気持ちになっちゃうんです。
ちょっと若干血が騒ぐ感じですかね。
まあ、そうですね、はい、うん、頑張って戦うぞみたいな
あの逮捕されますからやめてくださいね。
はいはい、まあ、バラ園のバラは綺麗なバラなんでね、あの切りたいってわけじゃないですけど、でもね、はい、こうやっぱりね、もう何日もかけてねバラと戦ってたね、その記憶がねこうやっぱ蘇っちゃうわけなんですね。
なるほどなるほど、はい、なるほどね、ちょっと見たい気もしますね、
うん、野生のバラですか。
いや、ヒーロー戦隊として戦う姿、いつもねなんか動画で見るやつはなんかもうちょっとこうかっこいい感じの、動画なんで、本当に今戦闘中っていうのを今度撮ってもらってちょっと上げてください。
あ、もうもがいてますよ、こうバラの中でこう、あ、いてててててとかやりながら。
あ、傷だらけですか、もしかして。
あ、本当に細かい傷が体中やっぱりね、ありますね。
やだ、怖いですね。
まあすぐ治りますけどね。
うん、
もうね、はい、なんでこうバラはね、こう私にとってはもうとても綺麗で美しくエレガントね、うん、な存在でもあり、希望的でもあるんですよ。
はい、
はい、はい、でもね、バラをね、野バラを刈らないとそこに畑が作れないんで、はい、なのでバラ園でバラをめでつつも刈りた口ではバラを刈るという、うん、
えらい二面性ですね。
はい、やってます。はい、はいはい、もうね、まあ、そういうね、こうバラをね、こう2つの面からね、こう見るのも面白いっていうことなんですけど、はい、まあ、農家バー納屋では、うん、バラの果実酒、バラ酒があるので、それをおすすめ。
かつて飲んだことあるかもしれないです、
ね、そうですね、はい、うん、結構前からあるんで、はい、うん、ね、まあね、エレガントな気持ちになりたいよっていう方ね、はい、ぜひお店の方にもお越しください、ということなんですけど、うん、はい、はい、もうそろそろね、お別れの時間になってきましたよ。
あ、いいですね、はい、
はい、バラもね、うん、テーマが結構広いんで、
はい、
なるともうね、たくさんあるんですけど、はい、うん、限られた時間でのバラのご紹介でした。奈美さん、いかがでしたでしょうか。
バラですね、はい、もうロマンチックだけじゃない二面性を見た
と。はい、そうですね、はい、それもバラの魅力かなと思ってます。バラ、はい、
バラだけにトゲがあります。
はい、そうです、トゲがありますし、そしてね、まあ、開拓では敵ですけど強敵でもあります。そんな強いね、バラのね、美しさとね、そしてその強さをね、私は、どちらの面でも、何でしょう、リスペクトしているって、
なるほど、
そういう気持ちです、うんうん、はい、というわけで、はい、今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ご案内は農家バー内の淵上啓樹と
メンタルコーチの梅野奈美でした。
この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。Corazón.